時刻は1時18分を回りました。上越にアイターンのコーナーです。このコーナーはスタジオから市外にお住まいの方にお電話をして直接移住をお誘いするコーナーです。スタジオにはアイターンナリティの中村慎二さんです。
はい、こんにちは。京都から、上越に移り住んで8年の中村慎二です。僕と一緒に移住を誘いしてくださるのは越後高田雁木ネットワークの高野会長です。
はい、こんにちは。私は城下町高田に残る雁木町屋、これをですね、住みながらそして活用しながら元気な町に していこうと活動しているものです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、東京から移住して23年、松本美鈴です。今は上越市の集落づくり推進をしていますが、このコーナーはプライベートで参加しています。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日の電話の先は、上越出身で現在東京都にお住まい、都内の会社にお勤めの神谷光俊さんです。それではお呼びしましょう。神谷さん。
はい、三度の飯よりお酒が好き、今年30歳、上越高田出身、神谷光俊と申し上げます。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。神谷さん、今はどちらにいらっしゃるんですか？
今ですね、ちょっと午前中仕事してまして、
はい、
で今家に帰る途中なんですけども、なんと今スカイツリーの足元にいます。
足元
すごい、そうなんですね。
押し上げた駅がちょっと乗り換え駅なんで。
あ、なるほどなるほど。お仕事終わった後ってことですね。
終わった後、
はい、お疲れ様でした。
で今日なんですけど、まあ基本私夜勤やってまして、駅の会社やってるんですけども、
はいはいはいはい、
まあ、今晩夜勤なんでまた、家帰って寝て、って形なんで、まあ今プライベートの時間ですね。
あ、なるほど。あ、夜勤のお仕事されてるってことなんですけど、神谷さんの今までのご経歴ですとか、はい、お仕事の内容とかお聞きしてもよろしいですか？
はい、私なんですけども、今会社入ってこの春でも8年目になるんですけども、はいはい、入社から3年特殊点、あとその後首都圏に転勤して、はい、まあ、5年目になります。
あ、なるほど。あ、転勤ってことはある程度全国的な会社なんですかね？
そうですね、私どもの方は会社が全国に支店がありまして、はい、一般建築の他に鉄道工事を中心とした交通インフラ、はい、そちらの方ちょっと得意としている、まあ、中堅電力なんですけども。
鉄道工事ですか。ははは
は、い、
はい。
で、まあ、上越とか、まあ、新潟に馴染みがある、まあ、建物としましては、新越線の高田駅バリアフリー工事だったり、
うん、
あとは中越地震の復旧工事だったり、あと最近だと北陸新幹線開業に伴う工事で、今現在進行形としましては新潟駅の改良工事ですね、という形で、まあ、様々なプロジェクトの方に携わってます。
あ、すごい。神谷さんの会社ってば、じゃあ新潟のためになるお仕事をたくさん手掛けてるっていうことになりますよね。
結果的にはそうです。まあ、全国に支店があるので、まあ、いろんなところで仕事してますので、
うん、おお、なるほど。
はい、で、まあ、私個人としては現在地下鉄の大手町駅の改修工事ですね、そちらの現場管理の方を担当してまして、うん、で、まあ、駅利用するお客様がいなくなった終電後に、まあ、作業始まりますので、まあ、基本的に夜勤の方が、まあ、メインになります。
そういうことですよね。
うん、じゃあ神谷さん、今の現場の工事はいつ完成の予定なんでしょうか？
一応、まあ、あんまりちょっとこう具体的な日付とは言えないんですけども、まあ、とりあえず来年の秋ですね、に一区切り、まあ、目処がつくって形ですね。
おお、なるほど。
はい、
あ、ということは上越のご出身だそうなんですけども、はい、こちらの地元の方にはどのくらいのペースで帰ってきていらっしゃるんですか？
一応、まあ、お盆と正月、あとゴールデンウィークですね、あと、まあ、友達の結婚式がある時とか、そういう時に帰ってますね。
なるほどね。じゃあ、まあ、節目節目で帰ってきてるってことですよね。
そうですね、はい。
首都圏で転勤になってから5年目ということなんですけども、はい、東京での暮らしぶりはいかがでしょうか？
そうですね、まあ、平日は、まあ、仕事があるので、だいたい19時頃に起きて、まあ、ランニングして、まあ、シャワー浴びてとか、うん、でご飯食べて仕事場の方を伝えます。
いや、19時に起きるってことは、じゃあ昼夜完全に逆転してるってこと
ですか？真逆です。
なるほど、それはお疲れ様です。
で、まあ、休日なんですけど、まあ、大体月に2回横浜の方でフットサルしてまして。
あ、フットサルもやられてるんですね。
はい、でこの春でもこのチーム所属してから5年目になります。
はい、
で、まあ、現在副管理人としてチームの運営だったり、さまざまな、イベント企画の方をしております。
あら、じゃあ、ね、チームを引っ張る方の立場にもうなられて
る
んです
ね。そうですね、結構フル株というかなってしまったので。
なるほど。あ、そうか、スポーツですもんね。若い方も多そうですね。
チームはどんなチームなんですか？
まあ、チームの方は横浜のか地元の子もいますし、あと私のように、まあ、地方出身者の子もいます。で、まあ、年齢、性別、職種もバラバラで、まあ、かなりバラエティーにあふれてるというか、面白いチームですね。
さまざまなイベントも企画しているということなんですが、フットサル以外の活動も何かされてるんですか？
はい、まあ、フットサル以外の活動としては、まあ、春はお花見だったり、あとはまあ夏バーベキューだったり海水浴だったり、あと冬はマガラ、ユザーで、スノボといったりはしてますね。
なるほど。
あら、活動的でらっしゃいますね。上越を出たからこそ地元の良さにも気づいたことっていうのはもしかしたらあるかもしれないんで、ですけどいかがでしょうか？
まあ、まずは食に関してなんですけども、はいはい、まあ、お米だったりお酒、あと海の幸、山の幸が美味しいってことなんで、そこがまあ一つあるのと、あとは、うん、まあ、新潟県の女性、まあ、私いろんな東日本と回ったんですけども、うん、他の土地に比べてまあ綺麗だなっていうのは、
いやそうでしょう、そうでしょう、新潟美人って言いますからね、
はい、なるほど、
そうですね、やっぱり雪国美人なんでね、
はい、
やっぱり、うん、はい、あとはまあ銃に関してですね、はいはい、私自身がまあ学生時代談義通りだったり、あと町屋の研究してまして、まあ、模型の制作の方を行ってました。で、まあ、今も旧今井染物屋さん、まあ、本庁にあるのかな、10年前に作った模型がまだ飾られてます。
あ、すごいですね。
あ、そうなんですか。私雁木町屋のですね活動していまして、はい、まあ、今井さんのところも中心にですね活動してるんですけど、はい、そこにある模型がですね、はい、神谷さんが作られたというのは知りませんでした、はい、いや素晴らしいな。はい、皆さんね、あれ非常に分かりやすいって言いますか、はい、あ、そうなんだなんて言ってですね見ておられますので、はい、いや本当に嬉しいですわ。
ね、この前もちょっとゴールデンウィーク帰った時見たんですけども、はいはい、ちょっともう10年経ったから知られちゃうんじゃないかなと思ってたら、その日も全国からこうお客さん来ていただいてて、でその模型を見ながらこう、うんうん、この街の説明をするっていう形で、まだ使ってるからちょっと残しておいてって言われ
て、大いに役立っていますので大事にします。
はい、お願いします。
すごい地元のへの貢献がすごいですね。
すごいですね。
あとはまあ高田世界観だったり、はいはいはい、先のと旧大師銀行高田支店の建物公開してると思うんですけども、はいはい、まあ、国の、まあ、文化遺産級の建物が、まあ地元にあるのは、まあ、誇るべきことだなとは思ってますね、やっぱり。
はい、そうなんですね。有形登録文化財もですね5つほどあるんですけども、はい、この町の中にこの建物があってですね、そこにまた雁木があるということで、私は非常にですね素晴らしい地域だと思っていまして、はい、ここにおられる住民の皆さんももっともっとなんか自慢してもいいのではないかなと思っていますんですけども。
そうなんです。東大元暮らしじゃないですけど、意外と地元の人はあまりこう知らなかったりしてるので、
そうですね、
どんどんどんどんこう、うん、私もちょっとアピールしたいなと思
って。お願いします。
お願いします。
ところでですね、この番組は、はい、上越への移住をお誘いするというコーナーなんですけども、うん、神谷さんは将来上越に U ターンなどお考えだったりしますか？
正直なところ言いますと、はい、まあ、地元だったり、まあ、東北支店にいる間は、まあ、東京に住みたくないと思ってたんです。
はい、はいはいはい。
ただまあ現在まあその中の友人だったりまあ様々な人とつながって、まあそういうのがあるので、まあ今は離れたくないです。
あ、でもあれですよ、いずれは帰ってきてくださいよね。
まあもちろんいずれは地元戻って、まあ実家っていうか先祖の墓もありますし、あと父親の墓にがまあうちの私の名前が書いてあるので、一緒にまあ入りたいなっていうのは頭にある。
なるほどなるほど。
はい、ただちょっとまあ今ですね、まあ今東京の方で仕事してますんで、でなおかつまあ今の生活刺激的でまあ楽しいですし、まあ、2020年に今度オリンピックが東京であるので、まあ、何かしらの形でこう自分が携わりたいと思っているので、まあ、それまでは東京にちょっと いるつもりです。
なるほどね。僕の20年前を見るような感じで、僕もね首都圏で仕事してた頃はやっぱりね、その仕事は やりがいがあったし楽しかったんですけども、でやっぱり人間関係もありまして、でいろいろその後あって、こちらの方で今度ね上越の方で新しい人間関係が今充実してるんで、やっぱりこうなんていうかね、人のつながりがその住むところのねやっぱ価値観が高まるかなっていう気もしますね。
そうなんです。だからこうこれから若い世代に言いたいのは、一回ちょっと上越から出てもらって、
あ、なるほど、
まあ、県外だったりこう国外だったり出てもらって、ちょっとこう、うんうんうん、見方とかこう価値観とかをいろいろ養っていくのが一番いいのかなっていう。
離れてこそ良さが見えるってのありますもんね。
まあ、はい、私の20代の間はちょっとそれを目標にいろんなもの見たいと思って、ちょっと全国の会社なんですけど。
なるほど。
はい、でまあゆくゆくはまあ80歳ぐらいまでには秋田出身のまあ柳葉敏郎さんみたいにこう故郷に住んで、まあ仕事の時だけこう東京に新幹線に行くっていうライフスタイルがいいなって思って、まあ、あと65歳定年迎えることまでにはマウバールのこう 拓也さんみたいに、うん、まあ、東京暮らし半分、うん、地元暮らし半分というのがまあ理想的に、うん、
そういう暮らし方、日域居住といって、今中高年の方が大変憧れている暮らし方なんですよ。
マルチハビテーションって言ったりしますね。
流行ってます。
はい、どうぞ。
まあ、ちょっと滋賀で思い出したんですけども、私ちょっと去年滋賀の方で、はいはい、稲妻ロックフェスに参戦しまして、うん、まあ、友達にちょっと連れられていたんですけども、でその時にちょっとまあ衝撃をまあ結構受けまして、はい、そのフェスっていうのはティームレボリューション、まあ、西川貴教さんのまあ主催の地元密着ロックフェス、うん、で、まあ、琵琶湖の毎年秋のまあ風物詩になってますん で、うん、でまあ、地元も元気に、まあ、地元以外の人も元気になれるフェスっていうのをちょっと目の当たりにして、うんうん、はい、これがちょっとうち地元上越地区でやりたいっていうのが40までの夢です。
いいですね。実はですね、僕、はい、僕も一応ギター教えてる人なんですけども、
はいはいはい、
音楽やってまして、イベントなんかもやらせてもらってるんですけども、地域の中でね、音楽関係者の間では上越でもね、はい、音楽イベントやりたいなって話は、ね、いつもしてるんですよ。金谷さんで野外フェスティバルとかやってみたいなとか思うんですけどね。
ありですね、金谷さんとか、はい、あとはこう海の方とかもありだ、はい、あとちょっとまあポストキャットで聞かせてもらって、マルさんの名前が出てきて、
あ、はいはいはいはい、
実はちょっとマルさん中学の時にちょっとお世話になった
りしてます。それはもしかして演劇関係ですか。
そうそう、そっちの、
あ、いろいろやられてますね。
情報中出身なんですけど、まあ、それで流れがあるんで、まあ、久しぶりにちょっと会いたいなっていうのもあります。
はいはい。じゃあ40歳までの夢ってことは10年計画ありますんで、またちょっと進めていけるといいかもしれないですね。
だからちょっと移住っていうのはこうハードル高くても、はい、まあ、まずは上越市知ってもらうってことがまた一番大切だと思うんで、その足を運ぶ機会をまあ作れる環境っていうか、そういうのがやれたらなと思って。
そうですね、まず自分が移住しようと思っている地域を知るっていうことは基本中の基本なんですよね。とても大切なことです。
だからまああとはもう昔のちょっと高田の歴史詳しい人だったらちょっと分かると思うんですけど、その高田城できたりとか、うん、まあ、直高崎間に鉄道できたりとか、あと陸軍のこう第13師の団の誘致合戦に勝ったりとか、まあ、高田が活気ある予兆として、まあ、大きなムーブメントがあったと思うんで、うんうん、まあ、そういうのをまた起こせたらなっていうのは。
いや本当その通りでね、うん、明治時代だとね、新潟県が全国一人口が多かった時代もありますからね、
うん、そうですよね、
はい、
なんでまあ例えば、まあ、FM 上越主催のアイターンロックフェスティバルとか、うん、まあ、そういうのをやったりとかで、主催者とか出演者はまあ上越だったり新潟にゆかりある人で、それを支えるスタッフはまあ地元の方々を起用したりするのも面白いのかなっていうのは考えてますね。
そうですね、私まちづくりも多くの皆さんに今参加していただいてるんですけども、まあ、私たちも大きな動きとしては雁木をですね、世界遺産にというようなことも今そういうこともやってましてね、いやそれだけの価値があるんだよということで、年々ちょっとこれが評価されてですね、私は佐渡金山よりもですね、それも現在もまだ使われて有効であるという雁木の方がもうちょっとこう遺産的な価値が高いんじゃないかなって自分勝手に思ってるんですけども、
いやでもどんどん惜しいものだと思います。やっぱりうちが誇るべき、うんうん、一つのあれですね、まあ、観光施設というか、
そうですよね、はい、
まあ、あとはだから今東京でまあ料理にやってるまあ私の幼馴染がいるんで、はい、まあ、その子がフードコート出店すればいいし、うん、いいね、あと地元でまあ上越市でなんかこう Facebook とか見てるとこう美に関する仕事、はいはい、まあ、クリエイティブな子がいるんで、はいはい、例えばその子にグッズのデザインをお願いするもよし、うんうん、だから無理にお金かけなくてもこう知恵と工夫次第でまあ、実現できそうなと思うんです、私は。だからもしも賛同していただける方がいれば、まあ私は地元のためにこの国のためにまあ建築仕事やってるんで、建築担当兼まあ総監督じゃないです
か。心強いですね、
頼もしい。
いや本当いろんなお話を一気に出していただきまして、本当そういうね土台になる集団を作っていきたいなと思ってるんですけども、僕らもね上越移住支援ネットワークワッショイっていうのをフェイスブック上で作っておりまして、また人の輪をつなげていろんなことやっていけるといいですね。
そうですね、
ぜひね、やっぱり一緒にやっていけるといい。
そうですね、はい、やっていきたいですね。まあ、はい、私としてはだから、まあ、今回そのこうラジオ出演していかつこう偽善者じゃないかみたいなことを言われるちょっと考えてじゃなくて単純に今まだ結婚してないんで、
はい、
未来の奥さんが上越に、はい、 来れるような、うんうん、まあ、プレゼントするのだけど、こうそういう活動を実は裏でやってるみたいな言
い方もあるんですよ。あ、いいですね、
嬉しいね。私、ね、うん、そのお嫁さんもね、あの上越美人多いってさっきおっしゃったので
見ていただければと思います
けれども、
今まだ募集中なんで、まあ、よろしくお願いします。
は
い、
みんなに声が、ね、届きましたけれども、はい、今日は上越出身で東京にお住まいの神谷光俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオゲストは上越移住支援ネットワークわっしょい管理人の中村真嗣さん、そして越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして先輩移住者の松本美鈴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンのコーナーでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住むならば、うちを